い、ソニックワールドです。よろしくお願いします。前回に続き、マレーシア在住のケンさんですね、ゲストに来てもらってます。よろしくお願いします。
お願いします。はい、
今日聞きたいのは、マレーシアでの、もう1年半ぐらい経つということなんで、まあ、マレーシアでの日常というかね、はい、特に海外留学をしているわけで、まあ、いろいろこうね、他の日本の大学とは全く違うようなこともあるかなと思いますし、まあ、変な話、普段どういうそのスクールライフを送っているのかなっていうのも結構興味あるし、で、まあ、日本と比べてね、マレーシアっていうのはこういうところが面白いんですよみたいな話も聞きたいし、あと、まあ、お友達もね、1年半もいるというのは、まあまあできてるんじゃないかなと思いますので、そういったその友達のやり取りとか、はい、あるいは、休みの日にどういうところで遊びに行ってるかとかね、まあ、そんな話をちょっと、聞きたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、お願いします。どうですかね、マレーシア1年半住んでみて、もうざっくりその過ごし、暮らしやすいとか暮らしにくいとかいろいろあると思うんですけど、ざっくりどうですか、その辺ポジティブかそうでもないか。
そうですね、全般的にやっぱ過ごしやすい国だと思います。うんうん、やっぱ常夏っていうのもあって、日本ってやっぱ四季があって、やっぱその季節の変わり目、体調崩しやすいとかいう人もよく聞くじゃないですか。
確かに。
常夏っていう面だと、なんか、すごい、ちょっと雨季があるんですけど、
うんうんうん、
その雨季以外は、その中でも一応常夏ではあるので、
はいはい、
まあ、なんかその季節の変わり目、体調崩すみたいなことはほとんどないんで、
そうい
う面だと過ごしやすい国なのかなと思います。
うんうんうん、普段のその生活の中で、なんか不便に感じることってあります？
そうですね。やっぱ自分が東京に住んでたっていうのもあるんですけど、うんうん、やっぱその、最近交通網が発達してるのもあるんですけど、やっぱりまだ車社会に頼ってるなっていう部分を感じていて、やっぱその、東京っていうとやっぱ山手線の環状線があって、はいはい、そこにやっぱ埼玉の方に抜ける、有楽町とか線、はい、線があったりとか、千葉の方に抜けていく総武線の延長線があったりとか、
はい、
いろいろあるんですけど、クアラルンプールはそこまでなんか行きたいところにドンピシャで行ってという、うんいう感じではないんで、
確かに確かに、
もうやっぱ車がメインで必要になってくる。逆に車があれば大体いろんなところが行けちゃうんで、
はいはい、
車があるかないかっていう面がやっぱすごい生活をやっぱ大きく左右するファクター。
なるほどですね。現地では車運転されてるんですか？
運転はしてないですね。
うんうんうん、やっぱ怖いですか？
大体グラブ一応免許は持ってるんですけど、はい、国際免許にしなくて、
うんうん、
運転すると普通に捕まるっていうの
が。ああ、まあ、それはそうですね。
まあって、まあでも別に、一応運転はしたいなと思ったことあるんですけど、うんうんうん、ちょっと普通に怖いですね、
はいはい、
この人たちの運
転。確かに確かに。
やっぱりなんか日本と違って、もう、方向地域というか、転換、マジで、もう2秒前ぐらいに出して、すっばっていくんです
よ。確かに確かに。
なんでこいつら事故をやらないんだろう、レベルでちょっと恐怖なんで。
その辺はね、現地の人の間に、あうんの呼吸があるんですよ、それは。
いや、本当、1年半ぐらいすると、本当、びっくりっすね。このレベルのすれ違いを日本でやること、本当にないのに。僕なんか使ってきたら、技量が違うのかな。
確かに、確かに。ただ、まあ、マレーシアの場合はね、まあ、公共交通機関というと、クアラルンプールの中は、モノレールっすよね。
そうですね、LRT っていうのが、
はいはいはい。
モノレールのやつが通ってるんですね。
あれ、結構、路線増えましたよね。ああ、ごめんなさい。以前に比べて。
結構増えましたね、最近。はいはい、結構増えて、最近は結構行けるようになりましたね。
なるほど。
いろんなところに。
はい。それを利用するか、あるいは、タクシー、バス。
そうですね。まあ、一つあるのが、まあ、バスの値段も結構安くて、もう本当、2、3リンギとかで、なんか結構、2、3リンギって、日本円で言うと100円前後ぐらいで、まあ、出るところでも、出るところに行けて、で、まあ、グラブっていう、タクシーアプリがあるんですけど、はいはい、結構東南アジアだけ。結構メジャーな。
そうですね。
いろいろ、まあ、距離感にもよるんですけど、僕の住んでるところから、だいたい KLCC っていう首都圏、うんうん、首都圏の超ど真ん中みたいな、
はい、
東京でなんだろうな、東京駅みたいな、
はい、ところ
があるんですけど、そこぐらいまで行くのに、だいたい20分ぐらいで、うんうん、600円とかなんで、タクシーの値段がそもそも日本と全く全然違うんですよ。
なるほど、なるほど。
その点でやっぱそのタクシーっていうのがやっぱ日本よりも、やっぱその人々、いろんな人たちが使いやすいっていう、
うんうんうん、
選択肢になったん
ですよ。なるほどですね。グラブもなんか売卓みたいなのありますよね。
ああ、そうですね。
売卓は乗らない。
ありますよ。
怖い。あん
な乗ったことないです。友達が乗ったみたいな話は聞いたことないですけど。まあ、普通になんか、なかなか面白かったので、
はいはいはい、
ちょっと怖くて。
いや、そう、僕もね、売卓怖いんですよ。タイとかね、割と売卓ね、みんな一般的に乗るんですけど、旅行者も。結構ね、怖くて嫌なんですよ、僕も。
まだ勇気が出ないですね、そこは。
食事はどうですか？マレーシアは、マレー料理もあるし、インド料理、あと中華料理、あと、
そうですね。
トルコ料理も結構ありますよね。
そうですね。やっぱ、そういう選択肢は結構多くて、日本ほどなんか、イタリアンとか、なんかそういうパスタとかも普通にあったりもするんですけど、ベースがすごい辛いですね。とにかく。最初、ママックっていう、なんか、マレーシアのすっごい安い、
ね
ローカルなお店みたいなところがあ
え。
るんですけ
おお。
ど、最初、こっちに来て初めて行って、ナシゴレンってい
はい
う、
はい、
日本語でチャーハンを注文したんですね。結構、マレーシアと、メジャーな、そういうものがありまして。で、チャーハンっていうと、結構やっぱ、そんな辛いっていうイメージがなかったんで、
確かに。
普通に注文したら、これ何っていうのを英語で聞いて、なんかこれなんて意味って言ったら、チャーハンって書いてきた。チャーハン炒める、フライドライスって来たんで、あ、じゃあ大丈夫だなって頼んで、あとコーヒーも頼んだんですね、その時に。そして来たのが、何も言わないで来たのが、超絶なんか赤いチャーハンで、俺、注文ミスったかみたいに思ったんですけど、いや、全然、フライドライスって言ったし、みたいに思って。で、食べたんですけど、案の定全然、ダメで。で、結構、なんか食べてれば慣れるみたいな話も聞いたんで、結構頑張ったんですけど、2週間ぐらいずっと下痢する形になってたんで、もう慣れるの諦めて、ずっと辛いのやめてくれっ
ああ、
ていう
な
のを
る
聞
ほ
いて、
ど。
なんとか生きてます。
そっか。でもたまには、中華食ったり、インド料理食ったりみたいな感じ。
インド料理がとにかく、そうですね、辛くて、インド系の友達に毎回笑われながら
ああ、
食
ほんと。
って マジか、お前みたいな目で見られて、こっちからしたら死んじゃうからみたいな。
あれ、インド料理っていうと、クアラルンプールの駅前ってインド人街あるじゃないですか。
ああ、そうですね、はい。
あそこ、インド料理店がずらっとあると思うんですけど、日本だと
あんまり行ったことなくて。
あ、そうなんですか。日本だとインド料理っていうと、どうしてもこう北インドの、一応ピザ生地みたいなやつが多
多い
い
で
と思
す
うんです
ね。
よね。だけど、あのあたり南インドのクリスピーな生地のナンの店がね、で、葉っぱの、器が葉っぱで出てくるような。
ああ、わかります。
そんな店が結構多くて、で、ちょっとあまりスパイシーしないでって言っても、僕もいつも言うんですけど、僕あんまり辛いのあんまり僕も苦手なんで、結構美味しかった覚えがね、結構あるんですよね。
伝わることもあるんですけど、伝わらなかったとき、本当に辛くて、もう毎回死にそうになってたんです。
伝わらなきゃ地獄っすよね。
伝わんないとか。でもこの国別に英語通じるんですけど、なんか、英語通じないときもあるんですよね。はみたいな、例えば中華系でも、マレー語と中国語が喋れるけど、英語は喋れないみたいな時は、普通にジェスチャーですね。これ。英語が伝わんないんで、僕、マレー語もなんかちょっとした単語しか知らないんで、ちょっとした単語とこの指差しだけでいくみたいな
ああ、なるほど、なるほど。
のが多いですね。
へえ。
全然通じない時もあるんで、そこはもう諦めます。
なるほど、
もうどうしようもない。
そっ
友
か。
達がいる時は、友達に何人の子がいたら、例えば中華系の子だったら中国語を喋ってもらって注文してもらうとか、逆にアラブ料理って言ったら、アラブ人の友達がいるんで、アラビア語喋ってもらって注文してもらうとかあるんですけど、誰もいない時にそれが起こっちゃったらもうジェスチャーでやめようみたいな。
それはしょうがないですよね。
もう諦めて。
ちなみにアルコールはどうですか？一応二十歳なんでもうね、日本の法律も飲めるんですけど。
そうですね。こっちがオフィシャルで飲めるのが21
お、
で、
あ、そうなんですね。
そうですね。で、基本なんか、ここイスラム圏の人が多いんで、なんか酒で楽しむっていうよりかは、シーシャってご存知ですか？水タバコのシーシャ。それでなんか大抵、ママックみたいなそういう店に行って、夜中に友達と行って、シーシャ頼んで、あとフルーツジュースを頼んで、ダベりながらみたいなことが多いですね。お酒を楽しむには、ちょっとイスラム教徒の友達が多すぎて、なんか、あんま中華系のことからだったらいけるんですけど、そこら辺やっぱ、お邪魔になることが多いんで、酒を楽しむときはなんか、日本人のその友達とちょっと喋ってるときとか、中華系のことはあんま飲んだことないんですけど、中華系のその人とはそのなんだ、結構上の人と飲んだこと、カメでそんな飲んだことないですね。
じゃあ、その辺結構もう分けて、楽しみ方を分けてるってことですね。付き合うその人によって。
そうですね。さすがにイスラム教徒に酒をぐいぐい勧めるとかできないですね。
それはそうですよね。喧嘩になりますよね。
そうですね。
普段ね、今、マレーシア、大学行かれてて、週末ぐらいはね、結構、普段勉強大変だと思うんですけど、週末ぐらい、お友達とね、どっか遊びに行ったりすると思うんですが、マレーシアの、今、遊ぶ場所というか、 もうスポットってどういうとこあるんですか？
ここが結構悩みどころ
おう
で、
ほうほう。
結構少ないんですよね、娯楽のスポットが。本当に少なくて、ちょっとカフェ行くとか、で、こっちなんかやたらとショッピングモールを作りたがるんですよ。ショッピングモールまあないんですけど、こっちって本当ショッピングモール、ショッピングモールみたいなね。何が辛いって、大体中身が同じなんです
そう
よ。
ですね、同じ、同じ。
黒いと、あれで、そんななんか行くところもないんで、大体はなんか友達のうちに行って、飲んだべったりするとか、ギッタさんの C 社とか行ったりとか、あとはまあなんか、そうだな。あとなんかスポーツしに行くとか、例えば僕だったら週末バドミントンとか最近行ってたりとかして、あとたまになんか友達とか軽めに、僕昔サッカーやってたん
ああ、
で、
ほ
あ
ん
れと
と。
ボール蹴ったこともありますし、でも大体なんか友達のうちに集まってなんか PS4 買った PS4 とかスイッチ買ったスイッチするとか、そういう系も多いですね。
なるほど。
夜ちょっとなんか出かけるとかもありますけど、そういうの多いですね。
なるほど、なるほど。モールの話さっきされてましたけど、まあ、どうですか、モノレールの大きな駅ごとにモールを作ってるとか、そんな感じですか？
そうです。そういう感じでもない、中心部なんで結構、まあでもモールは至る所にありますね。
ああ、
やっぱ人に行くのは、そのペースとはちょっと言えないですけど、でも相当多いです。日本に比べたら全然量が違うんで。
タイなんかでもね、本当に、大きな駅のターミナルごとに、モールがあって、確かにさっき言われたみたいに、全部中身一緒なんですよね。だから、もう、なんか、飽きちゃうっていうか 一回行けばいいかな、みたいなね。
いや、僕も最初の頃結構いろいろ探して、いろいろなモール行ったんですけど、結局中身変わんねえなっていう結論によって、
確かに、確か
あんま行かないですね。なんかその服とか新しいもの買いたいなって時はちょっと行ったり、あと映画とか見たいなっていう時はモールに居着いてることがあるので、
確かに、確
映
か
画を見るっていう時に行ったりとかするんですけど、特になんか、常にモールに行って買い物とかは特にそ
は
ういう
ない。
ことはないです
な
け
る
ど。
ほど、なるほど。たまに、日本食が恋しくなる時もあると思うんですけど、そういう時って、マレーシアの中で日本食のレストランって、まあまあ、あるもんなんですか？
そうですね。まあ、日本食のレストランちょいちょいありますね。特になんか寿司とかは結構やっぱ海外でも人気な、寿司屋とか多いですけど、でもなんか日本人が満足するレベルを提供できてるかと言われたらちょっと難しい。
まあ、それはしょうがないで
結
すよ
構日本人
ね。
ぐらい、なんかみんなに聞いても美味しいっていうところがあるんですけど、でも逆になんかその数に母体に対してその美味しいって言い切れる店が少ない感じですね。
ああ、なるほどですね。なるほど。日本の有名ななんかチェーンレストランとかはどっかあるんですか？
中心部の弥生軒とかがあった
あ、弥生軒あるんだ。
りとか、弥生軒とかがあったりとか、あと一風堂がラーメン店だったりとか、
一風堂っ
するん
て
です
で
けど、
も、あれ、豚骨大丈夫なんですか？
あ、だからそこはちゃんと張り出して、そのイスラムの方が
ああ、なるほど、なるほど。
そういうところはやっぱ大体イスラムの友達と聞くんですよ、イスラムの友達絶対に。あ、これハラル、ノーハラルみたいな感じで聞いて、そこで大体、文化してなんかダメだったら別のとこ行こうかみたいな
ああ、なるほどっ
多
す
いです
ね。
ね。なのが、やっぱりインドの友達とムスリムのやつと飯食う時が一番大変です。もう牛も豚もダメなん
そっ
で、
か。
選択肢がチキンしかな
鳥
いっ
しか。
ていう、地獄の状況が生まれるんですけど、
じゃあ、サテ
そ
を
れ
食
の
べるし
時
か
が一
ない。
番しんどいですね。まあ、鳥系ですね、もう。
いや、それでも、あれっ
それ
す
が
ね。マレーシアあるあるかもしれないです。
まあちょっと珍しいっていうか、まあなんか日本でそんな、日本でそもそもなんかノーハラル気にしたことなかったんで、新
まあ、
鮮でしたね、最初。
それは気にする人いないですよ、日本で、そんなの。
日本、お前ら旅行来たら大変やな、みたいな感じの話をしてますね。
まあ、でも最近でも
大
日
変だ
本
ぞ、見
も、
つけるのも
ね、日本も新大久保のあたりはノンハラル、ハラル料理ですか？結構、増えてますけどね。
そうですね。まああとなんか、新宿のあたりでなんか、一蘭ってなんか豚骨ラーメンなんですけど、なんか、イスラム教というになんか、豚骨使
あ
っ
る。
てないなんかやつを作った店があるみたいなのを友達に聞いて、みたいなんですけど、なんか味はちょっとなんか、あんまよくわかんないです。なんかそういうの道を作ってみたいですね。今の道を。
それね、ジャカルタにいた友達が言ってましたね。ジャ
お
カルタ
ー、
も、
いきなり。
まあ、インドネシアも、ほら、イスラムの国じゃないですか。
そうですね。
だから、豚骨ダメなんで。で、確かそこも一蘭だったと思うんですよね。一蘭がお店で出したんですけど、豚骨ではなく、鶏の骨のスープだったような気がするんですよ。確か。違ってたらごめんなさいね。で、試しに行ってみた
い
ら、
や、全
試しに行ってみたらやっぱりまずかったって言ってました。
然。いや、やっぱ豚骨には来ないですよね。
ねえ、なるほどね。じゃあ、まあまあ、なんか、一年半、まだね、一年半ぐらいなんですけど、結構日々多く楽しく過ごしてる感じがしますね。
そうですね。まあ、あとはまあ、日本食自分で作ったりとかもできるんで。
ああ、なるほど。
日本自分で作って、自分好みに合わせて自分で作るとかできたんで。
それが一番いいかもしれないですね。
基本なんか、友達と集まって、日本人とかと集まった時はそういうことやることたまにありますね。
あの、マレーシアっていうとね、割とその、日本人が移住しやすい場所っていうことで、昔から結構紹介されてると思うんですよね。で、そういう意味じゃ、その、そういったその、移住してくる日本人向けのその食材というか、まあ、日本食材買えるようなお店も結構あるのかなと思うんですけど、実際どうですか？
そうですね、最近が結構とにかく増えてきてるなっていうのを感じていて、日本でドン・キホーテって、
あります
よ。
はいはい、
いろんな食品とか売ってるところなんですけど、うんうん、はい、マレーシアも一応ドン・キホーテっていうのが中心部とか、そのでかいところにあって、そこはなんか結構食品をメインで、あとなんかシャンプーとか、日用品のがちょっとあって、でも食品メインのところもです、これ調味料とかも買えたりとか、
うんうんうんうん、
あと、正直屋っていう、そのなんか、日本でも僕聞いたことないんですけど、はいはい、マレーシアの会社だと思うんですけど、そこでは一応日本の食品とかも取り扱ってるんで、うん、そこで買ったりとかもできますし、僕が今住んでるところの地下のスーパーでも、
はい、
日本、韓国と、あとまあローカルの調味料とか使ってるんで、そこで取り揃えてる
とか。じゃあまあ買い物するにはまあ不便ないよっていう感じです。
そうですね。でもなんか中心部の話なんで、やっぱちょっと外に出るとっていう話をされて、ちょっとよくわからないんですけど。
なるほどですね。物価なんかどうですか？マレーシアっていうとなんか日本、ちょっと前までは日本のまあ3分の2ぐらいの物価かなっていう感じがあったんですけど、今はどんな感じですか？
そうですね。物価の面で言うと、外食は安いですね、絶対的に。僕、東京に住んでたから、ちょっと東京の基準で申し訳ないんですけど、東京だと、なんか昼ご飯食べるんだと、なんか一品頼んでドリンク飲んだら1500円、
はいはい、
とか、夕飯まあ、多少普通に食べたらなんか3000、4000、まあ、飲んだらちょいちょい行くじゃないですか。こっちだと別に、あんま飲むっていう選択肢も
あそっか
あんまりないし、
はいはいはい、
ドリンクとあれで頼んでも、まあ、こっちに行ってちょっといい店頼んで、まあ、1000円いかないぐらいなんで、で、昼食とか、そこら安い店で食べたり、食300円とかで外食するんで、どっちかっていうと、自炊するメリットっていうのは、なんかその、いわゆる、自炊する唯一のメリットは、その、こっちって、頼んだら、日本みたいに定食みたいに、サラダとか、味噌汁とかついてこない
ん
ですよ。一品料理で出て
くる。
栄養素がどうしても傾いちゃって、だからちょっと、マレーシア結構肥満の方が多い国。
はいはいはい。
そうやってちょっと栄養バランスを気にするときとかはやっぱ自炊するメリットがあるんですけど、うんうん、値段面で考えたらあんまりちょっとその大差はないかなっていうのを感じます。
ちなみにマレーシアのまあソウルフードっていうか、なんかあります？好きなソウルフード的なやつ。例えば大阪でいうところのお好み焼きとかね、なんかそういうやつ。
あんまマレーシアで食いたいなってなんまないっす。
あんまない
っす。正直日本の方がうまい
っす。ああ、まあまあ、そうかもしれないですね。なるほど、なるほど。わかりました。ありがとうございます。いろいろちょっとお話聞けて、本当に良かったです。まだね、マレーシア、大学4年で卒業するんですかね、マレーシア。
3年ですね。
3年。
1年ファンデーションっていう、はい、大学の準備期間みたいな、例えばなんかパワーポの使い方とか、ワードの使い方とか。
はいはいはい。
やるらしいんですけど、あとまあ英語力がそのディグリーっていうその普通のプログラムがあるんですけど、うん、そこに足りてない人とかはファンデーションでちょっとレベルの低い英語力で入れるんで、
はい、
そこからちょっとやってディグリー入ったら4年間なんですけど、
うん
うん、僕普通のファンデーションっていうのをすっ飛ばしてディグリーから入ったので、
はいはいはい、
3年で終わるんです。
あ、なるほど。
半分いやもうあれだな、もう2年か、2年経つんでもう2年が終わりますね、うん、
なるほど。そしたらまた次のこと考えなきゃいけないような感じですか？
そうですね、そうそう、就活、うんと、まあ、インターンシップもやんなく
ちゃ。はいはいはいはい。それはもう、
すごい悩み。
就活となると日本の企業っていうことになります？
そうです。今のところは日本の企業で考えているんですけど、
うんうんうん、
何せまず情報が足りてないんで、そこら辺また詰めて、また考えていこうかなみたいな、
ね。なるほどですね。で、まあ、インターンシップとなるといろいろ選択肢があると思うんですけど、またね、英語圏の国でそれを、まあ、マレーシアも含めてね、インターンシップとしてそこでまあ、やるとかね、あるいはまた、まあ、また留学っていう、あれもあるんですかね、大学院、外国の大学院とかもあるのかな。
大学院に行く人もいるにはいるって聞いてますけど、はい、なんか、僕の友達では、このディグリーっていうプログラムあった後、マスターっていうのがその上に、
はい。
本で何ていうので、はい、博士号
。
ちょっと、ごめんなさい、ちょっとそこら辺があれなんですけど、
はい。
そこにマレーシアじゃなくて、その、例えば別の国、大体カナダに行くやつが多いんですけど、
ああ、そう。
カナダでその1年から2年やって、
はい。
なんだっけ、永住権のなんかそのプロセスみたいなのがあって、そこの条件を 満たすみたいな、満たせたら今度そこからアメリカに行くステップが組めるみたいな、ちょっとここの情報源も定かじゃないんであやふやなんですけど、大体そのマスターするためにカナダにとかあとはヨーロッパに行くみたいなやつもいますね。
なるほど。ケンさん的にはどうですか、いずれ日本に住みたいのか、それとももういいやって思ってるのか海外に行く方がいいなと思ってるのか、どうなんですか。
そうですね、今のところはなんかたまに帰るぐらいでいいかな。
ああ、なるほど。
別にその一回就職は日本でもいいかなと思ってるけど、そんな長期で いてもなっていう感じだから、ちょっと海外でメインで住んでて、たまに友達に会いになんか顔出しにちょっと帰るとか、
なるほど、
そんなんでいいかな。
なるほど、
今のところは。
あ、もういいと思いますね、それは。はい、せっかくね海外にいるんで、やっぱり別に日本だけじゃないですからね、選択肢はね。
これもやっぱ大学進学の選んだ一つですね。やっぱその逃げ道ってが欲しいっていうのが一個あったんで、その英語が喋ればある程度なんとかなるじゃないですか。
その通りですね。
あのどこの国に行っても、
はい、
例えば10人に話しかけたらまあ5人ぐらい
は大丈夫。確かに確かに。
多いじゃないですか、
はい、
多少は日常会話だったら伝わるとか多いんで、
は
い、そういうの一つの自信とするプロセスとして、やっぱりその海外で大学行くっていうのも、うんうん、理由の一つでありますね。ちょっと先にお話
し
すればよかった。
はい、全然全然、もう今聞けたんで大丈夫ですよ。わかりました。ありがとうございます。そしたらまたね、ちょっとお声掛けさせていただくんで、また引き続きマレーシアでの話とか、まあこれからのね、いろんなプランがあると思うんで、話せないでもちろん構わないんで、いろいろまた継続的にお話聞かせてくれれば嬉しいと思います。よろしくお願いします。
はい。ぜひ、また、
はい、
機会があります。
はい、どうもありがとうございます。